今回の飯からは俺のやっちまった話です。お付き合いください。さて、このチャンネルは俳優の傍らダイエットインストラクター、フードアナリスト、心理カウンセラーの資格を持つとか言ってほざいてるけどやらかしちゃった私コージーこと黒沢コージーが30代40代のための飯と体ライフスタイルをリスナーの皆さんとシェアしていくチャンネル、飯からです。はい、さて今回の飯からですが、お気づきの方もいるかと思いますが、はいはい、私とうとうやっちまいました。ふくらはぎの肉離れやっちまいましたよ。はい、まあ肉離れはまあ愚かですね。運動にも縁がない人にはですね、全く今回の話関係ないかなと思いますけれど、ただね、やっぱ中高年が突然運動を始めると必ずついて回ってくるものがですね、各いろんな関節痛だったり、そして肉離れなんですね。この飯からで飯と体の話をして1年とちょっと分かっているつもりだったけれど、本末転倒、とうとう私の体がもう物理的に悲鳴を上げたんですね。まあ今年に入ってからですね、もう思い当たる節と、そしてね、予兆はもりもりにあったわけですよ。でプラス最近始めた草バスケ、これだったんですね。草バスケ中でもね、しかもゲーム中じゃないの、ゲーム始める前のゆるいウォーミングアップの時のパス回し、野球でいうとこのキャッチボール、あれよ、あれやってる最中にバズンってなっちゃった。もうマジで、パスをポーンって出した瞬間になんかね、足を蹴られた気がしたの。足をね、かなり本気めの強さで足を蹴られた気がして、は？みたいな。ってなっちゃったの。もう、なんかね、そう、ほんとその痛みが、蹴られた時の痛みってそっくりだったから、マジで、あーって感じで後ろ見たら誰もいなくって、みんなキョトンとしてて、え？ってなった瞬間に、あ、足がおかしい、あ、足、みたいになっちゃって。だったのよ。で、もう直後には、そう、左足が全くつけなくなって、ちゃって歩けなくなってがしかし、まあ日曜日に怪我をして、この収録をしているのが木曜日だから4日目になるのかな、4日目には違和感はあるもののですね、ゆっくり歩くことはできるようになったし、踏ん張る必要がない筋トレもできるようになりました。今回の飯からはですね、本当にやりすぎるなよっていう話と、まあ僕があくまで個人的にですね、その肉離れセルフケアでなんとかなったっていうことと、どんな予兆があったかっていうこと、そんな話をしていきたいと思います。お付き合いください。さて、まあ肉離れっていうけどさ、全く縁のない人には何ぞってなるよね。実はなかなかの怪我なんすよ。筋断裂、筋挫傷、簡単に言うと筋肉切れちゃうわけですから。はい。プツンと。もうあれですわ。で、ほとんどは下半身によくある怪我で、やっぱりふくらはぎ、あとハムストリングスって言って、ももの後ろ側。で、そしてもちろんももの前側もあるし、まあ筋肉あるところに必ずついて回る怪我です。別に腕とかでも全然あり得る話だし。そして、この肉離れ、ちゃんと直さない。とか、その後も気をつけないと結構癖になる人も多いみたいです。もうしょっちゅう肉離れを起こす人結構多いみたいです。はい。で、なおかつイメージ的にこの肉離れってさ、なんか運動不足の人が急に運動するとやっちゃうってイメージ結構強いんだけれど、全くそうじゃなくって。まあもちろんそういう理由もあるんだけれど、真逆で常に運動はしているんだけれど、その疲労が抜けなくなって溜まって筋肉がこわばってきたりしても、この肉離れ起こりうる怪我、結構な頻度で起きちゃうみたいです。 で、それプラス、まあみんな知っての通り、ストレッチ不足だったり、あとは水分不足っていうのも原因の一つとして考えられます。よく水分が足りてないと筋肉つりやすくなるからね。それと全く同じメカニズムみたいです。まあこのあたりの話は、いつもお世話になっていますね。ツイッターでもフォローしてくれているチェルさんだったり、ノボさん、あと北谷さんね、とかも、自転車で走ったり、トレイルランしてる方々だからわかるんじゃないかな。てか、トレイルランって多分あるんだよ。あると思うよ。僕は知らないけど、トレイルやったことないかわかんないけど、普通のランよりもアップダウンとか急な起伏が絶対あるはずだから、肉離れ、なんか、絶対起きるはずなんだよね。どうなんでしょう。はい。まあちょっとなんかいろいろあれば、まあいろいろ教えてほしかったなと思いますけれども。で、まあまあまあ、軽いのだと、まあ、痛えな、なんかちょっと歩くのはあれだな、違和感なっていうぐらいなんだけれど、で、基本的に放置で勝手に治っていくパターンもあれば、重度になると、その筋断裂した部分が凹んで、もう赤黒くなるまで内出血をして、で、もちろん足をつけられない、曲げられない。で、もちろん杖なしじゃ歩けない。で、こうなってくると、人によっては完全に完治するまで、まあ、長いと2、3ヶ月っていうケースもあるみたいです。僕はね、ズバリこれ足がつけなかったんすよ。おーね、もうほんと足がつけない、曲げられないぐらいまでだったんだけど、幸いへこみはなかったんだよね。で、なおかつ幸いなことにバスケをやってるメンバーに救命士の方がいて、もうバーッと来て、もう速やかにテーピングとアイシングをしてくれてね。これはもうほんと不幸中の幸いでした。だから内出血とか炎症もなかったし、ねえ、いや、とかほんとありがとうございます。かっこいいっすよね。こういう何かがあった時にパッて動ける人、一歩目出せる人ってね。これは男性だろうが女性だろうが、そういう資格があろうがなかろうがだけど、でも純粋にこういう人は僕はもう本当に尊敬します。ほんとありがとうございます。かっこいいね。で、まあ、これまた幸い、その日雨降ってたからさ、まあ、つまり傘があったんだけど、傘を杖代わりに、メンバーの皆さんに荷物持ってもらって、肩借りたりして、なんとかタクシーで帰りました。あんな人数にね、見送られて帰るなんて、売れっ子でもそうそうないよ、このね、芸能の世界でもそうそうないです。おー、なんかすげーな、みたいな。ほら、結婚式で、見送られるやつあんじゃん。新郎新婦みたいな。ね、なんかそんな感じでした。ああ、なんか大事になっちゃったなと思って。なんかちょっと皆さんには迷惑じゃないけれど、なんかカオスをもたらしちゃったなと思ったけどさ。で、まあ、原因なんですけど、分かりきってます。やりすぎ。もうずっと前から言ってるよね。やりすぎなんですよ。やりすぎ工事だわけですわ。はい。そんなバカなこと言っちゃうぐらいやりすぎなんです。これ。まあね、何度も何度も言うんだけど、個人的にはそんなやりすぎっていうイメージはなかったんすよ。だって俺以上にもうね、トレーニングしまくってる人もいるし、走りまくってる人もいるわけで、そういう人たちって結構普通、いや別に、みたいな感じだからさ、自分の中ではやりすぎっていうイメージ、そこまでやりすぎってイメージはなかったし、ね、何より、これぐらいやらないとっていう、まあ、脅迫観念、そっちの方が大きかったな。前も飯からで話したけど、やらなきゃ太る、やらなきゃダメなんじゃないかっていう、良くないループに入ってたっていうのは本当にこれはあります。でね、もう体が完全に、もう一旦ある程度まで絞り切れてます。消費カロリーもすごいです。普段食べてるカロリーも少ないですと。なのに、やっぱ活動してるのに対してカロリーが全く足りてないんだよね。すごく計算したんだけれど。足りてなさすぎるやつ。で、最初の頃はいいのよ。太ってるうちだと、それでガンガン減ってくんだよ。まあ当たり前だよね。なんだけれど、一旦減らして、それに体が慣れちゃってくると、もう、低燃費モードに入っちゃって、何をやっても反応しなくなるんだよね。体が。よっぽど辛いことでもしない限り。で、反応しなくなってなってくると焦るわけだから、運動強度、頻度を増やして。ってなってくると、そら、負担しかかからないよね、体には。で、まあ、この話は、今本当に今精査中なんだけれど、割とまあ、レア、 レアケースっちゃレアケースで、というか、まだ自分自身が明確な改善ができていないから、どう結論付けていいかわからないからね、なんとか、まあ、今年中には見つけられたらな、夏ぐらいにはなんとか、リセットできてたらいいなとは思うんだけれど、まあまあまあ、それはいいとして。で、まあ何よりも、今年になって、この最近の体調不良というか、コンディション不良が始まったからね。で、プラス、バスケ始めちゃうんだもん。そら、あんた筋肉もストライキ起こすわ。もう、文字通りブチ切れるよね。当たり前ですよ、それは。しかも、予兆もあったんだよね。その日。予兆というか、起こりうる原因っていうのはもうあったわけで。まあ、僕のこれは場合なんだけれど、僕はね、そもそも、すごく硬いんですよ、関節。めちゃめちゃ体が硬くって、まあ、トレーニングとか運動するんだって多少マシにはなったけど、それでも多分普通の人よりはだいぶ硬いかな。で、まあ、さっきの話の続きで、筋肉、まあ、特にふくらはぎがね、僕はずっとガチガチだったんだよね。で、この、ちなみにね、このふくらはぎガチガチってなぜか子供の頃からなんだよな。あのね、運動神経いい人ってね、ふくらはぎ、そもそもそんな太くないし、足の筋肉ふにゃふにゃなんだよね。すごくしなやか。で、僕なんかはもう真反対。何もしてないけどふくらはぎ太いしカッチカチなの。なんかトレーニングしてる人たちからするとすごい羨ましいんだって。なんかなかなかつかないからふくらはぎって。でしかもガチガチって超羨ましいっすって言うんだけど、ダメなの。運動神経良くない証拠これは。いやわかんないよ、個人差あるけどもしんないけど。ただまあ少なくとも運動神経いい人って。こんな太くないし、こんなガチガチじゃないのは確かだな。で、まあ、ただでさえ、ふくらはぎの筋肉硬いのに、で、それにさらに疲労も溜まって、で、さらに硬くなって、さらによ。で、体が低燃費モードに入ってて、で、治すために、やっぱ食ってました、最近。食べてました。その低燃費から脱するために一番何ってなってくると、休養と栄養を取ることらしいから、食べてた。そしたら、そら太るよね。当たり前。太ります。ずっと体脂肪一桁キープだったのにね、多分今13ぐらい。やっぱぼやけましたよ、腹筋のラインとか。割れてはいるけど、もう一時期のよりは全然。で、つまり、短期間で体重がもそっと増えたこと。で、しかも、当日は雨だったの。雨で寒かったんだよね。で、しかも、その日、新しいバッシュを下ろしたんだよ。今まで履いたことないやつ。しかも、新品。今までメルカリ買ったのって誰かが履いてて、ある程度もう試運転したやつなんだけど、ちなみにバッシュって試運転超大事。運動靴って。大事なんだけど、新品なのよ。カッチガチなやつだったの。それを下ろしたの。だ今思えば、もうやばいぐらい悪条件重なりまくってたんだよね。で、もちろん、ちょっとさっき言いかけたんだけど、予兆もあったの。で、この予兆って、ちょっと感覚的なことなんだけれどさ、靴下を履いた時にね、なんか違和感がすごかったの。あれ？なんか左右違う靴下履いてね？みたいな。なんだけれど、もちろん普通の、左右対称の靴下を履いてたのよ。なんだけれど、違和感がすごいの。何回か履き替えたぐらい。運動用のね、靴下履いたんだけど、あれ？なんか、おかしいぞ、フィット感が。で、靴を履いても、なんかふわふわするの。全然地に足ついてない感じ。靴の上にさらに靴履いてるみたいな。なんだこりゃ、今日はなんかおかしいって。って思ってた矢先だったんだよね。まあもちろんそういう時って、何らかのトラブルって、つきものだからね。本当に。まあ、皆さんはどうすかね、そういうのなんかあるかな。こういうのってね、運動に限らず日常生活でもあるからさ、なんだろう、いつも当たり前のことが当たり前にできない、当たり前に感じられない時ってあると思うんだ。なんかいろんな自分の中での回路が繋がってない感じっていうのかな。わかんない、まあわかんない人には絶対わかってもらえない、共感してもらえないんだけど、結構僕はあるんすよ。なんで僕、ほんとそういうのを大事にするんすよね。で、そうならないために、なんかなんとか運動をして、いろんなものをクリアにしたい、つなげておきたいっていうのは、あるんだけどね。まあ、ちょっとそんな話が長くなっちゃった。そう。で、まあ、肉離れに戻ると、 そりゃ焦るよ、歩けないんだもん。初めてなんですよ、今までいろんな怪我したことあるけど、なんか歩けないとかっていうのっていうのは初めてで、ちょこっと痛めて、ああなんかっていうのはあるけど、もう全く足つかないんだよ。もうやべえみたいな。で、しかもね、お仕事的にリモートワークできないわけですよ。ほんと。休めないわけです。まあもちろん、撮影が近い時だったら、まあもちろんそういった激しめの運動っていうのは絶対しないけれど、僕らの場合は、正直で、コロナのこともそうなんだけれど、どうなんだろう。普通の会社とかだとどうなるかわからないんだけれど、僕らの場合は、そういうのでやらかしちゃって穴開けたとか、そういうのを悟られたりすると、ああ、こいつ全然管理できてねって。あ、バカじゃんって。で、なんかすごく信用を下げてしまうんだよね。正直、もう僕みたいなのはもちろんだし、多分それって売れてる人とかでも、普段からよっぽど気をつけてるっていうのをみんなが周知してるような人でもない限りは、まあ皆さん、イメージである通り、どうせ芸能人なんてっていうのがあるから、すごくそういったところで信用を失ってしまう。で、僕個人だったらまだしも、事務所だったりマネージャーの信頼も失ってしまうから、まあ、焦ってたね。本当に焦りました。あ、そうそうそう。その話で言うと、連動が決まりまして、私。はい。秋から、秋放送予定らしいです。はい。レギュラーです。で、ずっぱりってわけではないんだけれど、何話かにわたってずっと出ているですね。結構目立つ、重要だな。役みたいです。はい。まあ、ちょっとさすがに詳細は本当言えないけれど、いやー、それの撮影も始まるし、焦ったね。どうしようと思って。なんか急に衣装合わせとか来たら、やべえ、歩けねえよ、みたいな。こんな状態で、衣装合わせできねえよと思ってさ、どうしようと思って。で、ちょっと大事な話、大事なことです。ここから話す話は、あくまで僕のにわか知識です。皆さん何かあったら、普通は病院行ってください。ちゃんと病院行ってください。真似しないと思うけど、何かやるんだったら自己責任で。お願いします。病院行きました。その日日曜だったから空いてないんだよ。だから翌日行きました。でもね、時間の無駄だってんのはすんげえ分かりきってたの。行く意味ねえなーって。だって肉離れって分かりきってるし、素人判断ですら。それに、まあ、ごめん。ちょっと批判半分になるし、医療関係の人でこれ聞いていて、ムカッとしたらちょっと申し訳ないんだけれど、これあくまで僕の経験なんだけど、町場のさ、整形とか、接骨院とかってさ、よっぽどじゃない限りさ、なんかすんげえ教科書通りの、しかも悪い意味で昔から変わらない古い感じの処置しない？まあわからないでもないの。で、町場のああいう人たちってさ、大体高齢者の人だったりとか、やっぱ中高年の人で、常連さんみたいな人たちを相手にしてたりすることが多いと思うからさ。で、あとは若い子たちとかって、変な意味、よっぽどじゃない限り、ほっといても治ったりするじゃない。若いもんだから。結構僕はそういう人たちを見てきまして。まあたまにね、なんでかというと、たまにばあちゃんとかを病院に連れてったりすることもあったんで。で、なおかつさ、こういうのって外科的な治療でも内服的な治療でもないから、でもちろん命にも関わらないからね。まあ余談なんだけど。一応僕はお医者さんや看護師さんにも知人がいるんだけれど、やっぱりね、命の現場だったり、そうやって命のやり取りがあるところだったりとか、あとは使命感を持ってる人とかはね、すごくやっぱ常に勉強をしてる、本当に勉強をしてるし、すごく誇りを持ってやってるなっていう印象があるけれど、命に関わらない。なんだったら人の弱みにつけ込むような、そういったまあお察ししてほしいんだけど、そっち関係の人たちっていうのは、いやまあお察しだよね。ほんとお察し、大丈夫この人みたいな。素人からしてみたって。まあこの話は医療に関わらず、すべての職業に通じるかなと思うけれど。で、まあもちろん、行きました。整形外科。行ったけれど、 お決まりのがないシップ、そしてなんかの変な電気マッサージ、あと動かすなーって。ああ、俺みたいな、ど素人でも知ってるよって。今ってなんかこう、関節だったり腰とかの治療って、もちろんケースにはよるんだけれど、動かす、温めるっていう治療に今切り替わってきてるんだって。うん。なのに、動かすな、シップ、電気、マッサージ、また来て、みたいな。はぁ、みたいな。しかも、栄養面でのアドバイスもねえんだ、と思って。もう決まった。ああ、もう二度と行かないよね。うん。二度と行きません。いろいろ考えて、まあ、突貫で勉強したわけです。どっちにしろ、なんだろうな。もういくらあがいたって、どうしようもないことだし、まあ何よりも別に命に関わることでもないし、どっちにしろあとしばらく動けないのは当たりも決まったんだから、まあ自分でやれることは試してみようと思って突貫で勉強しました。ふくらはぎの肉離れだけについて。それだけについてね。で、まず、まあ最初はね、アイシング冷やすことと圧迫っていうのは当たり前で。でね、幸いなことに痛みっていうのは翌日のもう夜には引いてたのかな。やっぱね、で、それぐらいからアイシングをやめました。で、サポーターで圧迫を、まあこれもちろん今でも続けています。やっぱサポーターあると楽ね。なんかちょっと、別の意味で動きに支障が出るような感じはするけれど、やっぱ楽。で、このサポーター。これ最近買った膝用のやつ。ふくらはぎにもジャストフィットみたいな。なんかね、なかったらやばかったけど、よく買ってたな、我ながらと思って。で、この筋肉のね、なんか構造なんだけど、前傾骨筋っていう、すね、前のすねの膝下から、なんか薄くこうカーブを描いて伸びている筋肉と、ふくらはぎの筋肉が凝り固まっていたと。でね、この人たちって前後ろで繋がっていて、拮抗してるの。ちなみにそういう筋肉ってすごく多くて、前後ろみたいな。左右対称みたいな。っていうのがすごく多くて。で、この前傾骨筋っていう、まあ、めんどいから、すね筋、すねの筋肉、すね筋ね。で、そのすね筋をほぐして、柔らかくして、切れた方、ダメージを負った方のふくらはぎの筋肉を緩めてやって楽にせえやと。そうすりゃ、治りも早くなるんだぞと。っていうことをおっしゃっている方もいて、ほうほうほうほうと。なので、サポーターで圧迫しつつも、そのマッサージをして楽にしながら痛くない範囲でつま先の曲げ伸ばし、足首を回すっていうマッサージをこれ1時間おきにやってました。1時間おき。だってこういうのってさ、常に、まあ物にもよるのかもしれない。ちょっと素人考えだけど、常にやってなきゃ意味ないことじゃない。だってちょっと動かないだけでさ、だって人ってね、一日夜寝てるだけで体硬くなったりするでしょ。だからちょっと動かないだけですぐさ、硬くなっちゃったり、鈍くなるのに、ね、ましてやこんな怪我した時なんてさ、ましてや怪我して安静してますって時に、意識的にもう動かしまくる、ちょっと痛いけれど、それでもやらないと、どんどんどんどん固まっちゃうからね、それはまずいよと思って、1時間おきにずっとやってました。ちなみにこのスネキンマッサージ、肉離れはもちろん、冷え性だったり、足のむくみにもいいらしいです。なんだけど、そっちの効果は知らんな。今んとこ感じてないです。はい。でね、何より栄養、栄養。栄養です。だって、まあ、薬だとかさ、なんかそっちは言われた通りにガブ飲みする人が多いのに、なんで自分でやるセルフケア、特にその栄養管理、栄養面の方を意識しない人多いんだろうね。そういう人ちょっと多すぎね。多すぎ。で、まず、僕がいろいろ調べて、調べてっていうか前から知ってたんだけど、グルタミンというアミノ酸があります。これはまあ一応サプリでどこでも買えます。アマゾンでも売ってるし、で別に高くはないんです。粉末です。あ、タブレットもあるな。で、これ、グルタミンって言ったけど、旨味調味料じゃないからね。結構似てるらしいんだけれど、全く別物です。うん。で、このグルタミン。1日にまとまった量を取ると、免疫力アップだったり、筋肉の回復にいいとされています。筋肉の回復にいいってことは、もちろん、 あの怪我の回復を早めるために飲むアスリートも多くてですね、ある文献によると手術後のリカバリー、あの怪我のね、あの治りを早くするためにこのグルタミン患者さんに取ってもらうケースっていうのも結構あるみたいです。
よかったグルタミンがあったわと思って、ちょうど買ったばっか、在庫よかったみたいな。
でちなみにこのグルタミンいつも飲んでんのよ、いつも飲んでるんだけど、これは大さじ2杯ぐらいをいつものプロテインに入れて飲んでるだけなんだけど、どうもですね、このグルタミン一定量以上取らないとあんまし効果がないようで、大さじ2杯じゃギリギリじゃねって思ったんで、これあんま真似しない方がいいと思うんだけれど、こういう時ってね常にやりすぎちゃう人なんで僕は、なんだけど僕はね、だからプロテインカップで2杯飲みましたこの期間。まあ、しばらく続けるけれど、プロテインカップで2杯だから 60g か。いや、かなり取ってるよ。多分取りすぎだってぐらい。その量のグルタミンをプロテインとともに1日3回飲んでます。だからまあ、プロテインは飲んでたけれど、それにグルタミンを山ほど超大量に入れて飲んでます。で、そして当たり前なんだけれど、筋肉ちぎれてるでしょ。それでちぎれてるんだから、タンパク質取らなきゃいけないわけで。食べまくってますよ。いつもの鶏むねと、あとはね、タラ。お魚のタラが非常にいいっていう話を聞いてたので、タラ汁で食べました。まあでもやっぱ量取れないんだな、タラ汁とかにしちゃうとさ。であとあんまし得意じゃないかな、タラが。まあいいんだけど、うん、鶏胸とタラ取ってます。量で言うとね、体重かける3g以上はい取ってます。だってさ、たかだかかすり傷みたいな筋肉痛だって多めのタンパク質必要なんだよ。ちぎれてんだぜ、そりゃ必要だよタンパク質ね。でそして炭水化物、これはい控えました。冒頭にも言った通り、ちょっとね理由があるとはいえ、なんやかんやで食べ過ぎて太ったし、で安静にしてなきゃいけないからね、さらにここで気抜くとさらにまずいわけで。で、このね、炎症を、体が炎症を起こしているとき、筋肉痛もそうなんだけれど、炎症からの回復に、この過剰な糖質っていうのはね、どうも悪影響らしいんですよ。特に、精製した糖質と、あとは、お決まりの、ジャンクフード、あとは、あんまり体に良くないタイプの脂質。これが炎症をね、治すどころか、促すらしいんですわ。でね、この食事って NBA、バスケのね、NBA じゃね、結構当たり前の食事スタイルになってきてるみたいで、疲労からのね、回復速度が全然違うみたい。で、クリス・ポールとドワイト・ハワードとカーメロが言ってた。まあ、あいつらおっさんだからね。まあ、そりゃ、奴らも気をつけてんだろうなって。まあ、でも奴らがそう言うんだから本当なんだろうなと思ってさ。あと、水。これもおろそかにしがちなんだけどさ、やっぱね、いいみたい。まあ、風邪の時ももちろんだけれど、風邪だ、怪我だって知る時、不調の時はとにかく水だって、水の飲みまくれって。だってそうだよね。だって、やっぱりさ、怪我とかした時って、そこの部分だけ異常にむくむじゃない。やっぱこう、治そうとして、体の中のいろんな免疫だったり栄養がバーってそこに一気に集まるから、むくむんだって。で、そのために水分も必要っていう原理らしいんだけど。まあ、この時は、水だからね。お茶でもコーヒーでもなくて、お水です。あと炭酸水だったらいいのかな？必要ですよ。まあ、以上。僕がですね、この時にやったってか、まあ、しばらくは続けるんだけれど、やってることが、まずマッサージ、そして痛くない範囲でちゃんと動かすこと、あとは食事、すごく大事です。あとはちゃんと寝ること、めちゃめちゃ寝ることです。あとは、もうね、ほんと動けないんだったらいいやと思って、久しぶりにね、完全に現実逃避をするために、ゲーム、まあ、ゲーム普段からやってんだけど、そのゲームをね、現実逃避したいからね、スーパーロボット対戦やってました。好きなんだよ、ああいうの。なんだけど、あれってさ、もう完全にこう、やると止まらないし、ほんと現実逃避をしてる感がすごいから、最近ずーっとやってなかったんだけど、久しぶりにやってました。まあ、おかげで、現実逃避できたね。そしたらよ、
まあ、日曜日にはもうほんと足もつけなくて激痛だったのが、まあ、今この収録をしてるのは木曜なんだけれど、なんとか歩いて外に出て筋トレ再開できました。軽いやつだけどね。ただもちろん早歩きとかランニングなんつうのは当分先なんだけどね、本当に。まあ、ただね、むくむね、気をつけてはいたけれど、やっぱりむくむし、筋量が落ちてるっていうのは、まあね、それこそ1週間ぐらいじゃありえないから、やっぱね、2、3日、安静にしてたっていうだけでね、なんだろう、筋質力というのかな、が落ちた気がする、すごく。使い方、なんか、2、3割減みたいな感じ。まあ、こういうのってさ、すぐ元には戻るから全く心配はしてないんだけれど、ただ、俺みたいに運動習慣ある人ですらこうだったから、何にもしてなかった人がリモートとかで、ね、2、3週間じゃないからね、ずーっと運動してなかったわけでしょ。中にはそういう人たちって大勢いると思うんだ。全く運動してませんって。って考えた時に、どうなっちゃってんだろう、そういう人たちの体って。本気で思ったけどね。どうなってんだろう。いや、怖いよなーって。で、まあまあまあ、ちょっと、長くなっちゃったけれど、今回、私、肉離れやっちまったっつー話でした。で、ね、もう一回ちょっと、まとめるとですね、僕やったことは、さっきも言った通り、マッサージなら自分でできるよね。で、やっぱやらないと効果がないからさ。なので、徹底的に、このすね筋のマッサージをしました。で、安静イコールダラダラじゃなくて、やっぱ動かせる範囲で動かしたし、他の部分のストレッチもしたしね。で、そして、栄養。これは、グルタミンと水です。あ、これちなみに、急なね、ニキビとか肌荒れをした時のリカバリーでもこれ使えます。で、その時はまあ、タンパク質も抑えなきゃいけないんだけれど、やっぱ良くないんだろうな。変な、へんてこな糖質とかへんてこな油って。そういったものを一切合切抜いて、マジ水ガブ飲みして、水分の循環バーってやると、早いとほんと一日で良くなったりもするんだよね。これ結構演者さんみんな知ってます。特に女性の方は。まあ僕もそれで教えてもらったんだけれど。ちょっとお試しくださいませ。女性の方。はい。で、まあ長々とちょっとあれだったけど、ほんと僕の今回やらかし話でした。やりすぎなんだよ、バカとかザマーっていう声が全然聞こえてくるんですけど、まあその通りです、その通りですよ、ほんとね。バカじゃないのってもう自分で思うんだけれど、まあいいリセットのをする期間だったのかなと思います。幸い撮影が始まるまでにまたちょっと時間あるしね。まあただいろいろ怪我はしたけど、ほんとこの手のは初めてだったから焦りました。運動する人もですね、しない人も、ストレッチもすげえ大事なんだけれど、この自分の心身の状態を知るってすごく大事ですね。で、違和感があるならやめる。その時の状態に素直になるっていうのがな、いや、僕本当に大事だなって思いました。こういうの分からない人ってすげえ多いからさ、で、分からないまま突き進むと、もうリカバリーができないところまで行っちゃったりするんだろうなと。思いましたね、強く、で、最後に繰り返しですが、このセルフケアはですね、僕のがにわか知識で編み出した独自でしたものでございます。なんで、自己責任ですね。で、行ってください。本当にやばい時は絶対病院の方がいいしね。でもただせめてこれ栄養面っていうのはやっても損ないかな。死ぬわけじゃないし、怪我に限らず、ほんとね、飯とか栄養をおろそかにする人、バカにする人多いからさ、ここだけはいい参考になるんじゃないかなと思いました。というわけで、再来週にはどうなってるかわかりませんが、しばらくは激しい運動、下半身を使う運動は控えたいと思います。それでは長々とやらかし話、お付き合いありがとうございました。本当はね、今回の名刺からもうどうしようかと思ったんだよ。テンション全然上がんないから。なんだけれど、幸いちょっといい感じの兆候が出てきたので、撮ることにしました。来週これでまた良くなってたらいいよね。多分良くなってるはず。なので、また次の名刺からでお会いしましょう。それじゃあ、また。バイバイ。